三国町安東からダッチミンダッチミン、
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と押島のちょうど中間、海のそばの家ハウスアムメイヤからお送りしています。旦那の皆さん聞こえていますか？海の潮さんも聞こえるような気がしますけど、今日そんなに無理は荒れてないですね。はい、さて番組タイトルダッチミンダッチミンというのは古い安東の方言です。訳するとおいちにおいちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて、この番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、さて今日のパーソナリティは、1ヶ月ぶりですね。前回は5月の5日でしたっけ。
はい、そうですね、はい、5日でしたね。
東さんと勝の掛け流しトークということで、日々の雑事をですね、面白おかしく伝えられればいいんですけども、まあ、あれがままに伝えていこうかなということなんですが、すっかりいい気候になりまして。
そうですね、風もなんか心地よい、いい気候ですよね。
そうですね、湿気も少ないんで、いいなと思ってるんですけど、
まあ、なんかね、緑もなんか濃くなってきましたしね。
そうですね、水田も今ちょうどの爆臭ということで、大麦が今刈り入れされている横で、逆に緑色の苗がこうすくすくと育っている感じで、なんかいい感じですね。
そうですね、なんか例えば動物とか昆虫も恋真っ盛りっていうんですかね、例えばカエルさんなんかが鳴いてね。
そうですね、やがてホタルもも
うちょっとかな
ですよね、きっと。
でもね、もうしばらくで、まあ、夜の闇の中でこう淡い光が ね、
そうですね、
あれもやっぱりラブコールみたいな、ね、あの光はね、
はい、
うん、
見たいですね。あとは最近見てないの、はい、そういえば。
ところでその、はい、例えばホタルとか動物植物、まあ、いろんなラブコールあるんですけれど、はい、我々人間の、まあ、昔で言うんであれですけれども、うん、初恋ってどういうような思い出ありますか？
僕はね、例えば異性を意識したのは多分ですよ、幼稚園の時だと思うんですよ、の、同級生とかじゃなくて、はい、幼稚園先生になんかほのかになんか、はい、憧れた記憶があって、はい、水野先生違ったんですけど、だからもう今はいいおばあちゃんになられてると思うんですが、なんかその先生のことはすごいイメージありますね、
実は私もね同じでね、はい、幼稚園の先生なんですよ。これはなんか男の登竜門じゃないんだけれども、なんかその先生に対して、まあ母親的なこともあるのかもわからないけれど、結構幼稚園のその先生を好きになるっていうのは多いんじゃないんですかね。
やっぱひょっとしたら同世代のなのか、まあ我々男はそういうことを通ってる来てるのかもしれないですけど、なんかたまたまその幼稚園の先生の話だったので、意外だったんですけど、
あの私はねちょうどね桃組だったんですよ、はあ、で桃組の T 先生、はあ、まあ今東さん言うようにいい年ですよね。
でしょうね、
うん、まあでも心の中ではその当時とは変わらないんですよ、もちろん、会えば容姿は変わりますけれど、自分の中の記憶の面影っていうのはちょうどその時の面影がやっぱり、まざまざと脳裏に焼き付いて、ああ俺あの先生好きだったよなみたいな遠い昔ですけど、
ね、そういう昔があったということだけ、まあ、そういう記憶があるということだけでもやっぱり幸せなんだろうなと僕は思うし、逆にそういう先生の憧れとか同系っていうのはやっぱり我々が小学校の時も、まあ、女子生徒の女生徒が、ちょっと若手の、男の先生に憧れたりとかいうのも、
女性はね、
あったじゃないですか、 だからそういうところが一つの、まあ、恋の対象ったら大げさなんですけど、そういう大人を見てちょっと心をときめかせたりする青春時代というか、
うん、ですね、
があったように思うし、うん、まあその頃からそれ僕も多分中学校から高校、まあでもずっとボール蹴ってたからね、
はい、
ほんまに女性に、うん、そう付き合ったっていう記憶はあんまないんですけど、
そうね、どっちかっていうと女の子よりもボールの方が、と恋してたっていうところはありますもんね。
強制的な恋愛でしたけどね、ボールとは、
まあ高校時代でいうと、はい、まあ丸岡高校のサッカーグラウンドは高台でしたから、はい、まあまあ、その当時で我々が思っているのは、まあ、俗に言うナンパ、はい、そういう男女は一緒に帰ってましたね。だからその畜生という思いをボールに込めて蹴ってましたけど、
うん、だからそういう記憶が全くなくって、うん、本当に特に、まあ、帰宅部の、ね、人たち、うん、まあ、羨ましいと思う部分もありましたけど、うんうん、ただひたすらね、本当に暗くなるまでグラウンドを走り回るような感じでおりましたから、うん、まあ、あれはあれで終わったんじゃないですか。
そうね、う
ん、
例えば今日賀さんも私も連れ合いはいますけれど、うん、どこかで思い切れたら人生変わってたかもわからないですよね。
テーマちょっと熱くなってきましたけどそれもあるでしょうね。それは皆さんあるんじゃないですか、どっかのね、
うん、
この道を右に曲がればとか、
はい、
左に行ったら、もしくはまっすぐ行っとけば、はい、行かなければよかったなとかって、いろいろそれは思いはきっとあると思う、
うん、
タラとかレバーは人生結構つきものですからね、うん、それはあるでしょう、
ね、ありますよね、はい、まあ今の道が、まあ、縁があってこの道に来て今ここでこうやってお話ししてるんですからね、うん、まあでもその時にもうちょっと勇気があればと思ったこともなきにしもあらずで、
それはもう仕事上においてもいろいろありますよ、やっぱり、うん、あそこでこうしておけばっていうのはやっぱりあるんで、うん、それを経験値として生かせるかどうかが、まあ、次の時に、まあ、似たようなケースって必ずやってくるので、前こうだったから今度はこうしようとかっていうのができるんですけど、うん、最近なんかそういうことも面倒くさくなってきて、
うん、
なんかもう行き当たりばったりの時期になりますけど
まあどうでしょう、なかなか同じ失敗を繰り返すっていうのが人間ですけれども、はい、まあその中で何かしら成長していくっていうんですか
まあ成長していってればいいんですけどね、まあ先に学ぶことも、まあ、嫌いじゃなかったんですけど、だんだんその忘れることが多くなってきて、
そうですね、
人の名前がすぐ出てこなかった
り、そうそうそうそう、
しません、
なんとなくこう手探りで言いながら誰だったっけなとかね、うん、で会話の中でヒントを掴んで、ね、なんかこう言うような形ってありますよね。聞こえないように喋ったりとか、
なんとなくこうね、あれ確かこうだろうなとかと思いながらこう手探りでこう言って、ああって分かんないままっていうケースもあるんで、うんうん、顔は分かってんだけどこう
出てこないと。
とかこの前はあれですよ、うん、そう、あ携帯の番号教えてよって言われて、
うん、
あそしたら名前なんだっけっていうことで、携帯の電話帳すらちょっと探せないような状況になってしまったりもありましたので、うんうん、まあ我々もいい年になりましたけど、
そうです、ね、
今日なんかそれ初恋ということから入っていただいたんですが、うん、
ね、
まあもうね、それこそ40、50年前っておかしい、まあ、40年ぐらい前、はい、40年以上前の話になっちゃうので、
はいはい
はい、まあ、恋のあり方も今当然変わってきてるんでしょうし、私は今はもうその好きとかいう表現は非常にダイレクトであったり、
うん、
メールを使って、ね、あれでしょうけど、ちなみにラブレターなんか書いたことありますか。
私はラブレターは書いたことありますね。
ありますか。
うん、ありますね。
3つぐらいですか。
いや、それは私はこれは天地神明に誓って、はい、今の連れ合いにしか書いたことないんですよ。うん、
よかったですね。
まあまあこの点だけは誓って参考人じゃないけど、きちっと宣誓して、まあ、言えるところですかね。
で、まあ、よくそうお付き合いがあって今連れと一緒になってると、うん、まあ、車でどっか出かけたりされたんでしょうし、
まあでも、まあ、20代前半に一緒になりましたけれど、やっぱ若い時はなんか感覚でやっぱ喧嘩しましたね、
うん、
である程度こう年を経ていくに従って喧嘩をしなくなってきてるっていうんですかね、
いやしなくなったのか しなくて済むようになったのか
対処しているのか、
うん、まあ、それはお互いがお互いだと思います、
うんうん、まあ、我々は何ちゅうんですか、惚れたとか好いたとかっていうこういうことを自由に言える、ね、その時代に生まれてきましたけれど、例えば今安住の舞台にしている某国営放送の、ね、うん、朝のドラマなんかありますけれど、うん、今日確かご主人が赤紙もらってね、こう出兵っていうんですかするんですけれど、結婚した翌日に戦地へ行かなきゃいけないと、うん、昔の人の恋愛ってどんなんだったんかなとかね、うん、なんとなく悲しい恋愛もあったんだろうなと、うん、それ比べると我々って今、ね、ま、恋愛でも恵まれてるのかな、うん、いろんなその気持ち意思の伝え方方法たくさんあるし、うん、昔だったら表立ってこんな時代こういう状況の中で色恋沙汰どうのこうのっていうのもあったと思うんですよね、うんうん、だから恋愛でも恵まれてるだと思うんですけど、まあその時代の方々がいて私たちがこういうふうに行かせてもらって、うん、まあ連れ合いをもらったっていうことを考えると昔の恋とかっていうのは儚い恋もあったんだろうなと。
まあですね、うん、だからもうおじいちゃんおばあちゃんに聞くとまた違った恋のあり方も分かるかもしれません、
ね、なんとか、はい、奥ゆかしい恋愛っていうんですかね、
はい、
うん、
じゃあこの辺で曲いきたいと思います。お願いします。
Today, they're my favorite band. They've come all the way from Japan to play for you. They're just like the real Beatles, man, and a little bit smaller. Please give them a massive, massive, massive welcome. Yeah, it's the Parrots.
ご案でちょうど今度父の日ですね。
そうですね、お雛様が終わって、はい、子供の日が終わって、はい、そして母の日ですか、うん、終わってやっと我々の日が来るような感じですけども、
なんかでも父の日って、 母の日ほど歴史もないじゃないですか、はい、言うと、
うん、
母の日はなんかアメリカが発祥らしいんですけど、父の日もそうかもしれないんですけど、ひょっとするとなんかその紳士服業界の、うん、あの画策で、はい、そういう日にネクタイだとか、はい、シャツだとかをお父さんにっていうことで作られたのかもしれないんですけど、うん、
ちょっとあのひがみかも分かりませんけど、はい、取ってつけられたような感じはありますね。
うん、だから今ショッピングセンター行くとファーザーズデーとかっていうので、はい、そういう、まあ、食品売り場、お酒売り場、
はい、
衣料品売り場で、はい、まあ、企画ものとしてやってらっしゃるんですけど、うん、実際なんかもう今でもらったことは
ありますね。うん、なんちゅうんですか、この間は、まあ、息子からちょっと半袖のポロシャツをもらって、まあ、娘が何が欲しいって言うんですけども、いや別にいいですよと一応そういうふうに言っておきます。リクエストはしてませんけど、まあもらえればもらえたで嬉しいかなと。
うん、
うん、
ですね。まあだから、うん、商業ベースなのでそういうものイベントごとっていうか記念日とか作られてるケースあるから、
はいはい、
木の日ってのはすごく多分僕らがちっちゃい頃はなかったと思うんです
けど、うん、
確か
でしょうね、
なかったと思うんですけど、うん、親父の日ってなかったように思ったんで、うんうん、母の日のカーネーションってイメージはあるんですけど、
はい、
じゃあ父の日何とか言われたら何だったかなみたいな、
うん、
だから子供の時は父の日はまだなかったような気がするんで、うん、
多分そんな風に思いますし、
した記憶はないでしょ。
ないですね、うん、自分の耳で例えばその親父に関する歌、父親に関する歌とかを聞いてた方が、うん、まあ自分としてはそういうことの方が耳に聞いて記憶がありますけど、じゃあ自分で父の日に何かしたとかってそんな記憶もあまりないですね。
うん、だってもまあどんどんこれは根付いていくような形で、はい、
うん、
まあ1年に1回すらちょっと語弊があるんですけど、
はい、
まあお父さんのことをちょっと思ってもらったりとか、
そうですね、
まあ、まあ同時にもお母さんのことも思ってもらうのもいい、うん、まあ母の日の次が父の日ということになってますから、う
ん、まあところで、まあ、東さんも私もまあ父親がね、
はいはいはい、
もうねいないんですけれどね、まあ、亡くなってるんですけれども、うん、東さんの父親なんか記憶ってありますか？
まあ僕の父は割と年齢でいうとね60半ばで亡くなったんですけど、
はい、
だ僕が30代半ばだったんですね、
で、
まあ、ちっちゃい頃からまあ親父は日勤夜勤みたいな仕事をしてましたから、はいはい、よくそうですね、昼間寝て夜出かけるみたいな仕事があったので、運送関係だったから、うん、やっぱ昼間ちょっとお家で遊んでるとやっぱ怒られたことがあります。うるさいというので、ガタガタやってるとね、寝れないからっていうことで、で外に行って遊んだ記憶もありますし、うん、逆に友達が気を使って、
うんうん、
今日お父ちゃんいるんかとかって、うんうん、もういないからいいよとかっていう、
うん、
そういうことを子供の頃に親のことを気を使った記憶がありますね。かといってじゃあすごくめちゃくちゃ厳しかったりした親方はそうでもなかったようには思うんですけど、
うん
うん
うん、
でもキャッチボールとかあんまりした記憶ないな。
あ、そうね、うん、
あんまりないですね、
はあ、うん、僕もそのキャッチボールとか、うん、そういうことの記憶はないですね、うん、ただその昔の写真をこう見てみると肩車っていうんですか、肩もまをしてもらって、はあ、今でいうその名古屋の遊園地みたいなとこ、はあ、長島スーパーランドって言うんですか、はあ、なんかそういうとこに、まあ、会社の慰安会みたいなもので連れてってもらって、そういう写真はあるんですけど、まあ、キャッチボールとかなんかそういうこともないし、で先輩と一緒に丸岡高校でサッカーをやってても、今の親みたいに試合とか見に来たことなんてないですよね。
ない、
うん、だから昔の親はそんなもう我々が何してるのかも別に関係もしないし、だからあんまりその父親っていうのはあれなんだけど、まあ私がよく今思ってるのは商売をちょっとやってるもんですから、
うん、
やっぱりこの私もこう携わってみるとうまくいってない時っていうのは、夜中にこう台所を降りていると一人で起きてなんか寝れないのか、ウイスキーとかお酒飲んでたっちゅう、そんなのは記憶に残ってるんですよね。 うん、で今親父の立場になってみると、あこういうことで寝られない時とか、あ逆に大変だったんだろう、親父だったらどうするのかなとかって、うん、まあ思うことは最近やっぱり亡くなってからあるようになりましたね、うんうん、
だから僕は一番残念なのはあの、まあまあ、もう親父はもうだってもう天国に、天国に行ってるんだと思うんですけど、はいはい、あの酒好きだったのね、うん、好きだったけど結局酒で体壊しちゃったから、はい、うん、であんまり一緒に飲んだことは、まあ、僕もそれほど飲めないんだけど、一緒に飲んでいろんな話をしたかったなっていうのがあったのね、うん、で結局何にもできてないし、はい、でどんな例えば、まあ、僕は今ギターを弾いて歌ったりするけど、はい、鼻歌すら聞いたことないような気はして、うん、ただでも本当に自分、まあ、人に優しく、まあ、家族に厳しいような人だったから、
はいはい、
あとね、
はい、
うん、ちょっとあの内面が、うん、外面がいい、
あまあまあ、あるといえばね、うん、
だ似てるかなとかもあるんですけど、
うん、
だ今この年になったからもう一度だ逆に言うと親父に会ってみたいっていうのはあるよね、
は
い、
今じゃあその亡くなったお父さんとの関係、
うん、
それは今ご自身の息子さんとの関係ではどうですか？
似てるよ、だから
似てますか、
うん、非常に似てる、
あ、うん、そうですか。で私も実はあまりお酒が飲めないんですよ、うん、で父親は横で、ま、日本酒なんかこう飲むと、うん、でやっぱりその熱燗だと匂いありますよね、
うん、
だから私も一緒に飲めなかったと、うん、それもあるんですけれども、うん、じゃあ今質問したように息子とどうかってやっぱ同じですわ、
うんうん、繰り返すんかね。
そうかね、で歴史は繰り返すっていうんですかね、うん、でどこかの時点で父親の姿が今まで見てたのより小さく感じられたっていうことはなかったですか？
うん、そうだね、まあ、うちの親父は晩年本当に病弱になったので、うん、やはり入退院を繰り返した時期があって、
うん、
でまあそのけまあ家族で交代でその看病したりとか、
はい、
あとそのお世話しなきゃいけない時に、
はい、
まあ、息子の僕が親父の例えば世話をした時なんかはやっぱり、親父もすごく、まあ、あんまり意識がもろつしてる中でやっぱり、この息子に対して悪いなみたいな、
うん、
いや、まあ、当たり前やんとかって言いながらしてる自分がいて、うん、なんか、まあ、ちっちゃく見えたっていうよりもなんか本当に、うん、ああこういうことができて、まあまあ、息子だから当たり前だなと思ってやってたんだけどね、
うん、
まあ、ちょっと辛かったり、親父がそういうふうになっちゃったのはつながったね、うんうん、やっぱりね、
なるほどね、うん、僕はねあの高校1年か高校2年の時に、
うん、
多分丸岡高校でグラウンドでサッカーの練習試合藤島高校とやって、
はい、
ちょうど骨折したんですよ。ほんで春江病院に入院して、でまあ、それで、まあ、何回かこう来てくれて、その時に、まあ、自分も多少大きくなったのもあるんだろうけど、まあ、後ろ姿なんかが、あ、およりちょっと小さくなったかな、まあ、っていうようなことを感じたことはありますけどね。で、まあ、おかげさまで、その、なんていうんですか、真似事でしたけれど、亡くなる半年ぐらい、まあ、それはちょっとその、介護みたいなお風呂に入れてあげたり、あ、まあ、そういう真似事だけはさせていただいたもんで、
うんうん、
まあ、自分なりに得心するっていうんですか、まあ、納得するしかないんですけれども、うんうんうん、まあ、なかなかその皆さんの中でも交通事故でね、何の前触れもなくお別れしなきゃいけない方たちも、ね、親子もあると思うんですけれども、まあ、私の場合は幸いにそういう、まあ、時間を持てたっていうことは、まあ、自分としては良かったのかなと。でまあ、なかなか父親をその超えるのかとかいろんなことがあるんですけれど、まあ少しでもそんなポジションに行けて今度の父親の日を迎えられればいいのかななんて思いますね。
大きくは期待せずにですね、
そうですね、
日曜日
待ちましょうね、
待って何もなかったら待ちなかったで自分で何かね、
はい、そうですね、
多分缶ビールとイカの姿揚げみたいな
や
つがあれば、
はい、
満足しますね。ね、
まあ何もなければどこかでまた、
そうそうそう、
ね、同じ親父同士で乾杯でもしましょう。
はい。
はい。
またお会いしましょう。
はい。
はい、ということで今日もね、取り留めもなく掛け流しトークになりましたけど、今日も勝さんと東がお送りしました。いかがでしたか。さて、この番組のアクセスは、ファックス 0778-53-2563 または、ダッチミンダッチミンとひらがなで検索してください。お便りご意見お待ちしております。さて、お別れにお送りする曲は、ですね、先ほどのも、ザ・パロッツというビートルズのコピーバンドなんですけども、お別れする曲はザ・パロッツでミスター・ムーンライト。
Thank you.